和菓子ありがとうございました。これからちょっと和菓子をですね、いろんな方々にしていただこうかなと思っております。それではですね、映像をですね、これから見ていただきたいと思います。今日はですね、今の、迫害とか殉教の、シリーズの10作品ですね、続けて見てるんですが、今日は江戸キリシタン史を見ていただきます。それから、その後に、イスラエルチームの、ダイジェスト映像ですね、去年も見ていただきます。それからトマス・サンデル氏というですね、先日のエルサレムの平和の集いが先週行われましたけれども、世界中でですね、東京の集会でトマス・サンデルさん のビデオメッセージを見たんですね。ちょっとその場所で私たち見れなかったので、こう出会いで今一緒にご一緒に見たいと思います。イスラエルのためのヨーロッパ連合 ECI の代表の方ですね。国連とかでもいろんな活動をされたり用いられている方です。でそして、最後に1分動画ですね、1分でまた聖書を学ぶ動画を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
何々の長嶋さんとっていうことを私聞いて、その話聞いた瞬間、先生も福祉先生も、はい、あの生徒たちもすごく驚いて、はい、あ、神様がだからここに教会を建てた理由があるんだなっていうことをみんな分かりましたね。
はい、はい、すごいですね。まさに400年、この殉教が起こった時から400年経ってこの地に今教会が建っているなんて、そんな話を聞けて本当にすごい嬉しいと思います。
この浅草の地にハンセン病のキリシタンたちが住んでいました。そしてハンセン病院と礼拝堂を建て、その時代キリシタンたちの隠れ場となり、活動の拠点とその場所がなりました。この近くにその場所があると聞いています。しおこちゃんがその場所にいてくれます。しおこちゃん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、レポーターの今井です。この教会の近くにフランシスコ会のルイス・ソテロ神父たちがハンセン氏病患者の世話をする専用院と礼拝堂があったと言われています。当時スペイン人の修道士の方々が中心になって活動していました。それではその場所に向かいましょう。
1623年ハンセン病院にキリシタンのハラモンドは身を寄せて活動していたが、キリシタンの隠れ場であることが密告され、50人が捕獲され、札の辻まで引き回されて処刑された。浅草はキリシタンの宣教と奉仕の場であり、殉教地であった。
ここでは施病院に付属する形でバラ向きの教会が建てられていたのではないかと考えられています。今現在は打ち壊され神社が建てられ、当時を忍べるものは何も残っていません。ここで市民のために活動していたキリシタンの子たちが捕らえられ殉教しました。それではテルミちゃんがもう一つの江戸大殉教と言われている札の辻に向かっています。
江戸時代牢屋敷があった樹脂公園に来ています。なぜ私がこの場所にいるかは後ほど説明していきたいと思います。江戸時代初期、1623年、江戸の大殉教がありました。今はこの地は公園になっているんですけれども、ここからですね、50名のキリシタンたちは名札を吊り下げられてですね、江戸中を引き回されて殉教する地、札の辻まで向かっていきました。その途中ですね、2人の神父は説教しながら歩いたと言われています。それではキリシタンたちが歩いた道を共に歩いていきたいと思います。
伝馬長老屋敷から札の辻まで殉教者たちが引き回された場所をたどりながら殉教の歴史を説明します。
1623年元和9年、徳川家光は三大将軍に就任した。すでに1612年慶長17年8月6日、幕府は法令をもって全国的にキリシタンを禁制としていたが、家光は特にキリシタン迫害政策を強化し厳重にしました。同年12月4日、宣教師を含む信者50名は小伝馬町の牢から江戸市内を引き回され、東海道沿いの札の辻から品川に至る小高い地で家計に処せられました。町奉行は一人の鳥を使い一同に帰郷を迫ったが、誰一人として応じる者もなかった。50名のキリシタンのうち、はじめに47名のキリシタンが柱に縛られ、町奉行の合図により藤左衛門配下の者たちが風上より一斉に火を放った。そこには中心人物ジェロニモ・デアンデリス神父、フランシスコ・ガルベス神父、ハラモンド・タネノブが見せつけられていた。そして第2回目にその中心人物の3人が処刑された。その時江戸市内からは多くの人たちが集まり、広い野原や周りの丘は群衆でいっぱいであったという。また江戸散歩の諸大名も立ち止まっていたらしいが、 市内に残っているキリシタンたちを見ていたという。そして3日目は屍が焼け尽きるまで万人が立っており、それが終わるとキリシタンたちは殉教者の骨を拾い集めたという。また見物人の中から男女2人が同じく処刑されることを申し出、天馬長老に入れられ後日処刑された。その後12月24日殉教者の爪と子供たちの24人が同じように市中を引き回された上、ほぼ同じ場所で処刑されました。その後数年にわたり女性や子供、キリシタンをかくまった人々を巻き込んで、この地で100名近くの人々が処刑され、江戸全体では2000名近くの人が殉教しました。これが江戸の大殉教です。私は今たくさんのキリシタンたちが殉教した地、伊賀の辻という場所に来ています。1597年2月5日長崎の西坂26世紀の殉教を皮切りに、この地でもたくさんの殉教者たちの血が流されました。イエス・キリストが救い主であるという福音がこの地で別伝えられ、60万人もの方々がキリシタンとなり、この地ではその後迫害にキリシタンたちがあり、2000人もの方々が殉教したと言われています。そして2014年今年は江戸に殉教令が出てから400年の年になります。これからたくさんの人々がイエス・キリストを信じる内の雨リバイバルの時がやってきます。私たちは殉教者たちの血がこの地で流されたことを忘れません。そしてこの収穫の時はすでに来ています。
何を言ったのか理解する。
最初の方にですね、
として受け取ってそれに従い実行していくっていうのをね、こう主が言われてるんですね。
神の子供に対し神の言葉に従うことが神の子供言葉の力が流れてくるんです。神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。それでそれがしっかりしているときに私たちは御言葉の内容をより悟ることができるから、これを一つ覚えていただいてこういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば必ず身は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるのでよっぽど立たない人だって中に立ってますよ。でも皆はあのほんのちっちゃな 身かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの 身かもしれないが、実にそれは出てきてるんですかね。
立とるということを言ってたんですね。これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一部しか、わずかにしかね、悟ったんですよね。具体的にですね。その時に、実は身が出てきたんですね。言葉によって歩む人、
私たちは少しながら理解しています。いいですか。さらに理解している気がします。その素晴らしい感謝の恵みはね、20万や30万であったり40万であったり50万であったりしてくるということですよね。